タララタタダ、
はい、
タラタラタダ、
はい、こんばんは。今日から始まる、池田ラジオ、
池田ラジオ、
はい、私はパーソナリティの高橋です。
コメンテーターの池田です。
はい、よろしくお願いします。これ自己紹介を一応ちょっとしますか。
しましょう。
まあ、所属は、中京大学心理学部と。
同じく中京大学心理学部です。
の実験領域ということでやっております。で、このラジオをやろうと思った理由なんですが、まあ、私の高橋の方から言っておくと、もともとそんなに、そもそもこのラジオはですね、再現可能性、心理学の再現可能性について、なんかいろいろ紹介しようということで始めています。で、もともとそう、個人的にはそんなに興味なかったんですが、
興味なかった。
そんなに興味なかった。後でそれもちょっとね、
はいはい。
池田さんがなんか横ですごいいろいろやってて、これはすごいなと思いつつ眺めてたら、まあ、なんかだんだん、その認知の分野でもね、これはちょっとやばいんじゃないかということがいろいろあったので、で、まあさらにですね、やっぱ知られてない、あんま知られてないので、特に社会心理じゃなくて認知の方だとですね、そこまで知られてないかなという気がしたので、まあ、広める意味もあって、ちょっとこうラジオで、まあ、やろうと思ったということですが、はい、いかがでしょうか。
はい、まあ、僕は単純に高瀬先生に誘われたんで、特に、ラジオの番組名以外は文句はありませんが。
池田ラジオにするか、名前、何にするかはちょっと後でまた考えると。
はい。
はい。一回じゃあこれでいい。はい、では、本題に入る。まあ、今、本当に再現可能性の問題がいろいろと、こう、問題になっているわけですが、まあ、ここ10年ぐらいですかね、いろんな流れがあって、ここに至るということで、まあ、その再現可能性の専門家でもある、池田さんの方から、現在に至るですね、流れ、まあ、ベムのあたりからかな、PPS2012 とか、サイエンス2010とか、このあたりの流れをですね、ちょっと、さらっと聞きたい。
はい。まあ、この問題が、まあ、広く取り上げられたというか、僕自身がそれに気づいたのは、やっぱりダリル・ベム、社会心理学者のダリル・ベムが、まあ、とんでもない論文を JPS ですね、ジャーナル・ソーシャル・パーソナリティ、JPS、パーソナリティ&ソーシャル・
サイコロジ
ー。JP、まあ、普段 JPS ピースとしか言ってないから、に、まあ、とんでもない論文を出そうとしてるっていうのが、確かニューサイエンティストかなんかの、ニュースで取り上げられたのが2010年の冬だったと思うんですけど、秋か冬だったと思うんですけど、
それって出そうとしてる段階で、
出そうとしてる段階だから、レビューにかかってる段階。
誰がリークしたんですか。
誰がリークしたかは知らないですけど、とにかくニューサイエンティストかなんかで取り上げられてて、なんか多分その時僕オランダにいて、でなんじゃこりゃと思って、でまあ要するに未来予知ができるかどうかっていう論文ですよね。でダリル・ベムは昔から超能力に関する、未来予知に関する論文を出していて、まあ、かなり真剣にやってた人だと、まあ、その時は分かんなかったんですけど、とにかく、まあ、調べてみたら本気らしいと。で、その論文を、まあ、トップジャーナル、社会心理学のトップジャーナルに出すっていうことになったわけですから、まあ、まず掲載されないだろうって最初思ってたんですよね。
うん。
でも、まあ、掲載するというエディトリアル、セッションが出たらしいっていう話が出てきて、でこれどうなるんだろうって思う。てか まずなぜそういうセッションをしたのかっていうのが最初の、まあ、この問題に僕が関わり出したか気になり出したきっかけで、
うん、
でまあその後それが出版されて、で同時にっていうか2011年に、まあ、間髪を置かずシモンズたちの、フォルスポジティブサイコロジーっていう論文が、あれパースペクティブスかな、
うん、
に掲載されて、でそこですよね。そこがまずの、うん、まず最初のきっかけで。
池田さんは予知能力は？
え？
信じてない。
いや、まあ一応自然科学者の端くれだと思ってるんで。
まあね、そうですよね。普通はそうなりますよね。
うん、まあいや、それまあまあこれ結構根本的な問題だと思うんですけれど、うん、まあ、その論文を審査するというか、その論文を吟味する上で、まあ、背景の、まあ、理論ですよね。科学哲学的に言うと、
うん、
背景理論、周辺の理論 っていうのが、に、まあ、その、時間軸の話まで入ってくると、物理学全体が入ってくるわけですよね。
まあね、だから物理学を書き換える必要があるってことで、認めるってことは。
そうです、そうです。だから物理学を否定する、現代の物理学を否定するような論文を社会心理学が出して、果たしていいものかと。
なんかでもそれはエディターとして、あのアクションエディターが理論で蹴るっていうのはね、できなかったんですかね。
いや、だから、多分わざとですね、わざと掲載したっていうのも、あ、まあいいや。
まあそこら辺ちょっと込みたいので次回以降にやるかもしれないけど、
はい、
何しろその、
まあそういう
予知能力の論文が、社会心理学のトップジャーナルに載っちゃったと。
そうですね。
で、そのあたりから、まあこれどうなんっていう流れにな
った。そうですね。で、まあキーになったのがパースペクティブス。で、あれなんだっけ、ボビー・スペルマンっていう、エディターがパースペクティブスにいて、うん、で、彼女がすごくその問題に関心を持ったみたい で、うん、で、その後2012年に、
PPS ね。
そうですね、特集号が組まれて、う
ん、ちなみにこれは、フリーでダウンロードできます、誰でも。全部。
あ、できると思います、うん、はい。
で、そう。で、ちなみにこれを読書会をやったんですね。それは後で触れますか。それのね、レジュメもダウンロード実はできる。
あ、そうですね。
それは、すごい。
で、まあ、だから僕自身が、だから、その、組織的に言って大変ですけど、まあ、割とその周囲の社会心理学者の皆さんと、こういう議論をしだしたのは、その PPS に、今、慶応の平石さんが、当時安田女子でしたけど、うん、慶応の平石さんが、まあ、誘ってくれて、で、まあ、三浦さんとか、藤島さん、樋口さん、の集まりに、まあちょっと僕が参加させてもらう形になって、
うん、
で、まあより深く関わるようになっていったっていう、そういう感じですね。で、う
ん、はい、ごめんなさい。PPS2012 から、まあそれ多分サイエンスの2015に至る流れがやっぱあるんですよね、
はい、
これ。
まあだから、やっぱりこの話がすごかったのは、まあやっぱりブライアン・ノゼックですよね。
うん、
で、彼が、まあ僕ももともともちろん知っていて、まあ社会心理学者の中では非常に有名な人ですから、
うん、
その彼がまあでも、まあすごく素早く行動を起こしたんですね。うん、で、まあそのサイエンスの2015年の100個の実験を取り上げて追試するっていうのは、まあ彼のもちろん提案ですし、そのオープンサイエンスフレームワークっていう、まあ後で多分、出てくると思いますけど、うん、そういうシステム作りなんかもものすごい急ピッチで始めた
んですね。うん、流れはね、早かったですよね、動きは。
そうですね。で、まあ、もともとでも、ブライノジックは、いろんなプロジェクトを、もともとね、インプリシットアソシエーションテストの研究者なんですけれど、うん、その IAT に関しても、そもそもそのネットを使って大量のデータを集めて、
うん、
でも IAT 正直、何測ってんだかよくわかんない。
あれ、どうなんですか？
いや、だから、
使ってる人いっぱいいるんだけど、
だからその、例えばテストリライアビリティとかは高いんですよ。
うん、
ただ、バリデーションするのがすごい難しいですよね。要するに
そのなんで、
いや、それは主観報告で、その表面的な、まあ、顕在的な態度っていうのと、うん、潜在的な態度っていうのがあるんだと。うん、で、IAT は潜在的な態度を測ってるっていうんだけど、他に測る方法があんまりないわけですよ。
うん、
そうすると、バリデーションができないわけですね。
妥当性の問題。
妥当性。あ、すいません。妥当性。
信頼性と妥当性の妥当性。
そうです、そうです。だから信頼性は高いんだけれど、うん、妥当性をどうやって測ったらいいのかもわからないっていうので、うんうん、で、多分ブランドロジックは、まあそれ以外もそのシステマティックに心理学の研究を進めていくことを、まあ前からだいぶ考えていて、多分というかどっかで聞いたんですけど、お金はね、うん、あったんですよ。
ノゼクのところに。
そうです。
その、リプロデュシビティ用の
いや、じゃなくて、うん、その、
金持ちだった。
いや、OSF のページ見てもらったらわかるんですけど、うん、かなりその、寄付が多いんですよ。
誰が寄付するの？
いや、いろんな財団ですよ。
ベムとか。
科学研究に多分関心がある財団
なんで、ね、
で、多分そういうコネクションがもともとあって、いつでもアクションを起こせる状態だったんだろうと思います、ね。で、まあそれがあったもんだから、そこから急ピッチにその、だから2015年の論文が出るまでに、もうだから2012年ぐらいの段階から、 いわゆるそのメニーラボスっていうそのたくさんの研究者を集めて、そのシステマティックな追試をするっていう話をもうすごい勢いで進めてたんですよ。
だって40何ラボでしたっけ、これサイエンスですって。
ああちょっと覚えてないです。
なんか多分その規模で、まあ、多分 1,2 年でやってますよね、これ。
そうです、うん、
それ調整まで含めたらちょっと信じられないんだけど、まあでもやったからね。
そう、
うん、
やだ、
やるっていうのは大事ですよ。
まあね、だから先生いつも言ってる
んですよ。なるほど。で、まあ、まとめると要はベムの予知能力論文が出て、でみんなこれなんかやばいと。で、やばいっていうのも多分理論的にやばいっていうよりも、それを許すシステムがやばいってことになったのかな。
まあそうですけど、正直言うと自分がやばいと思ったんです。
まあ確かにね。でも、このね、多分ね、まあチラッとは聞いてたけど、うん、そのベムの論文出たっていうのはそこまでね、やっぱ真剣には受け止めてなかったんだよな、この頃は。で、だから PPS2012 とかも、そのリアルタイムではそんなに注目してなかったし、で、サイエンス2015で初めて、やっぱこれ一般的にもすごいニュースになったから、
まあそうですね、
はい。そこでやっぱりすごいこれどうなんだってことになったと。だから、もう一回まとめると、ベムがあって、で、なんとなくみんなやばいぞと、自分もやばいぞってなって、うん、PPS2012 があって、で、それを受けて、ノゼクたちがサイエンス2015で、まあ要はサイエンス2015っていうのは、30何パーだっけ ?40 何パーか。
36%。
まあ三浦さん曰くもうちょい本当はできるって言ってたけど、
うん、
確か。まあでもその程度しか、トゥルーポジティブとして再現できない。
まあね、だから5% 水準、5% の優位水準で再現できたっていうのが、まあそれは一つの指標でしかないとは言いますけど、
うん、
まあでもねって感じです、
うん、というのが多分サイエンス2015までの流れと、
はい、
でやっぱサイエンス2015っていうのは俺の中でもかなりでかくて、
うん、
まあ世の心理学者たちもかなりこう心理学以外の人にも相当知れ渡った話なので
、そうですね、
はい、うん、これはね結構でかかったと思う。その後ってどうなったんですか。まあ特に国外でまだいいんだけど。
はい、やっぱり、まあ大きな流れっていうか、加速していってるのは、
うん、
まあ後で出てくると思いますけど、事前登録制度ですよね。
ああ、プレレジ。
プレレジ。
後でちょっと解説します。
そのプレレジが今、確か、特集号とかも含めて87にあったのかな。87ジャーナルで採用していて、うん、で、
まあ、それ心理に限って。
いや、違います。他も含めてです。うん、ただ、ちょっと僕よくわかんないな、臨床のね、治験医学の、治験の、研究、治験研究の、
うん、
治験研究の予測薬の開発、う
ん。あれもともとはプレレジマストじゃない
ですか。そうです、そうです、うん。だからそれは入ってないはずで、
うん、
だから社会科学系と生物系、神経科学系とかを含めて、っていうことだと思いますね。うん、
一つ解説しとくと、その、薬剤開発とかで、その、治験群と対象群を比較するっていう研究は、プレレジしないと認められないっていうの、プレレジっていうのはその、事前にやります宣言しないと、まあ認められないっていうのは、まあ昔からの常識。で、まあ心理の場合はそういうことはなかったので
。まあ昔からって言っても、そこまで昔でもないみたいですけどね。
あれいつぐらいかな
?2000 年代。
あ、そうなんだから、その郵便とかやってるやつですよね。
うん。うん、
まあそういう流れが医学にはある。まあね、薬とかね、フォルスポジティブ出まくってたらやばいっす、ね、ということで、まあここ
、その義務化されたのがね。
ああ、そうなんだ、ね。
完全に義務、確か完全に義務化されたの、確か。
なるほど。じゃあまあでもそれ20年弱ぐらいなんだ
よ。そうです。
まあこれが、国外の動向で、じゃあちょっとここね、なんか、裏話的なのがいっぱい出ちゃうかもしれないんだけど、国内の動向、これどこまで喋れるかわかんないけど、国内の動向をちょっと聞きたくて、
はい、
一旦こう休憩を入れましょうか。じゃあ次はですね、まあ、今のさっきの話が海外の動向で、国内でもその着々と、追試研究とか再現性の問題っていうのはやっぱ進んでて、で、まあ、ただ私の周辺で見るだけなんで、ので、まあ、多少偏った見方になっちゃうかもしれないけど、基本的には、感覚の三浦さんが、まあ、中心というか影のボスみたいな感じになってるのかな。
表のボス。
表のボスか。で、多分ですね、再現性の話で科研費を取ったっていうのが一つと、サイナビで、連載があったのが一つと、で、つい最近の心理学評論の特集号が一つと。で、池田さんはこれ、基本的に全部絡んでるので、 まあ、なんかど、うん、で、どんな感じでこれが流れができたのかを、まあ、ちょっとね、
うん、
裏話的な言える範囲で、
まあ、裏別にそれは隠す話じゃないと思いますけど、まあ、最初だからその PPS の読書会を三浦さん主催でやって、うん、
それいつ頃ですか？
それ、いや、出版されてすぐだと思います
よ。12
だったと思いますね。で、まあ、僕、その、東大の時のラボの先輩の平石さんに誘われて行ったわけですけど、うん、だからそこに、昭和女子大の藤島さんと、うん、上智の樋口さんもいらっしゃって、うん、で、だから三浦さんはまあ当初からかなり関心が高くて、まあ、ていうかそこに参加したメンバーはかなり関心が高くて。
三浦さんは何ですか？
三浦さんはまあ関心広い方なんで、まあでもその後もサティスファイスの研究とか、まあそうですね、だからまあ、いや、だからさっきのその JPSP のベム論文の衝撃度が、うんうん、高先生の場合、あんまりね、そこまで高くなかったっていうのは。
まあ、対岸の火事みたいな感じだった。
だからやっぱりそこですよ。だから社会心理学者は、特に藤島さんとかは、うん、行動プライムの話も。
あ、すいません。
はい。あ、すいません。
コードプライミングの話。
コードプライミングが、誰だっけ？
バージ、ジョンバージ。
ジョンバージのやつ、おじいちゃん。
そうです、おじいちゃんの話を見ると遅くなるっていう話ですけど、藤島さんなんか結構ご専門にかなり近いんで、やっぱりその、まあ、ジョンバージの話はちょっとまた後で出てくるかもしれないですけど、やっぱりその、追試できないっていう話が盛り上がった時に、うん、自分が研究してるトピックがそのまんま題材になってるわけですよ。
そこは結構やっぱ、でも、池田さん認知じゃない？
僕はノウハウやってますけど、いや、いや、じゃないんですよ。だからやっぱり僕、終始北大の社会心理
学。ああ、なるほど、なるほど。
で、一応、
それ以上。
いやいや、北大の社会心理は、これ言っていいのかどうかわかんないけど、まあ、あんまり。
ダメだ
よ。え？
大丈夫？
いや、じゃなくて、そうそういうことじゃなくて、あそこはあんまりその王道の社会心理、要するに JPSP に乗る社会心理っていうのはまあ、あんまり好きではない。まあちょっと違う路線の社会心理なわけですけど、でもまあ一応その社会心理の、僕はもともと学部は哲学科でしたから。
ちなみにね、その前は日芸ですよ。
そう、芸術ですけど、まあそれはいいとして、
その前なら。
それはその人どうでもいいんですよ。いやだからやっぱりその社会心理っていうものに対して批判的な態度を取らなきゃいけないっていうふうに常々思ってたわけですよね。で、北大の社会心理っていうのは。
あ、それはでもすごい言いたい。
うん。で、その、いやでもちょっと問題はもっとややこしくて、うん、だからそのために北大の社会心理がどういう姿勢で社会心理に臨んでたかっていうと、うん、それ進化適応の観点から、うん、つまりその、現象をただ追うんではなくて、その背景にある理論っていうのを重視しようっていう態度を取っていたっていうか、取っているわけですね、今でも。で、ところが、その、まあ、ここから先は北大の社会心理じゃなくて僕の責任で発言しますけれど、結局、僕がそこの北大社会心理で習った研究の手法っていうのは、やっぱり社会心理の手法なんですよ。で、その、そこに関しては、特にそこまで大きな差はなかったんです。もちろん北大はシミュレーションとか、
うん、まあ数理モデルとかね。
そうですね。まあ数理モデルはそこまででもないですけど、本当のバリバリの数理モデルはそこまででもないですけれど。
戸田先生とか、そこら辺が絡んでる。
いや、戸田先生はもう引退され、まあそれこそ中京に移られてからですから。
土台を作った。
土台は、そうですよ。まあ戸田先生、安西先生、で山岸先生のラインですけど、うんまあ基本的にはシミュレーションが多かったんですよね。うん、で、まあもちろん進化モデルを検証するのはシミュレーションがすごい大事ですから、うん、そういう意味では普通の社会心理とは全然一線を画してるんだけれども、うん、少なくとも僕がそこで学んだ、初めて学んだ心理学の手法っていうのは、やっぱりさっきの、シモンたちの、うん、フォロスポジティブサイコロジーで引っかかってくるような手法を使ってなかったとはとても言えないわけです、うん。で、それはもう別に僕は公言できると思うんですけど、うん、もう誰しもそうですよ。
まあどこのラボ、
どこのラボ
国内外含め。
そうですね。うん、 で、その後、まあ、東大に移ってから認知心理学の勉強をして、まあ、脳波の研究とかやりましたけど、そこでもやっぱり統計学に対する考え方っていうか、統計学そのものというよりも統計学の実践ですよ。うん、に関する、その、約束ごと、
うん、
だから、その、文字化されてない約束ごとみたいなものっていうのは共通してたし、でそうするとなんかこう、まあ、進化心理も含めて社会心理に対してその批判的な態度を取っているにもかかわらず、なんかすごくこう自分の足元に大きな穴が開いているような感覚がやっぱりあって、で、自分もまあ落っこちてるんじゃないかと。で、もちろん僕は正直その社会心理とかそういうちょっと信用できないんじゃないかと思う結果が嫌だから認知心理に移ったんだけど、でも結局やってること同じじゃんっていう感覚があったの で、で、それでまあ敏感に反応したのと、まあ、あとは性格。
純粋知性体をね、目指して
この話はいいんですよ。
いや、でもそこなんかみんな結構、なんていうのかな、ちょっと気づいてるけど、まあまあみんなやってるし的なね、
そうです、その通りです。いや、だから、僕も大学院に入ってから、統計の本を、まあ一人で勉強して、まあ、読集したわけですけど、で本にはこう書いてある。例えば、その、多重比較の問題なんて当然書いてあるわけですよね。で、だけど、多重比較って冷静に考えると、じゃあその一つの研究単位なのとか。
そう、そこは昔から引っかかって
て、ね。一つの実験単位なのとか。で、まあそうすると当然その周りの先生とか先輩に相談するわけですよね。教科書にこう書いてあるのか、これ実際どうするんですか、実際やり出したらどこに基準を決めたらいいんですかっていうと、まあそこは大丈夫だよと。結果を見ればやっぱりわかるから。
割とね、それはね、その立場にね、近い今でも結構。
いやだから、もちろんだから一部のね、その知覚心理とかで、もう見えます見えませんみたいな話だったら、まあそれでもある程度はいいのかもしれないんですけど、
まあ 5% で勝負する世界だとそれはちょっとできない、怖くてできない。
そうですね。でも結局そこに、まあ問題は結局その実践、統計を実践するときに、統計学から理論的に導かれた、理論的かあるいはそのシミュレーションでもいいんですけれど、まあシミュレーションもまあ理論だと考えるんだったら、理論的に導かれたクライテリアがない状態で、まあ、要するに手探りで、なんとなく、こう、経験的な、経験則で、それを判断してきたっていうのが、まああって、で、そのシモンズたちの論文っていうのが、やっぱり衝撃的だったのは、それダメだよ、っていうのを、まあ、シミュレーションと実際のデータを使って、証明したとは言えないかもしれないけど、まあ、指摘した、で、その説得力のある指摘だったっていうのが、やっぱりでかいですよね。
なるほど。わかりました。だから池谷さんがこの問題に、まあ、すごい取り掛かるようになったきっかけっていうか、まあまあそれでも、ね、やっぱり資質だよね。
まあ、資質だと思いますよ。性格。
なるほどね。
あ、ほんで日本の状況でしたっけ？
そう、一回ちょっと止めますか。
はい。
一回じゃあイントロとして。まあ池谷さんがね、そんな感じで、まあ、取り組み出して、で、まあ、国内の流れとしては、だから三浦さんメインでいろいろ進み出したってことで。
そうですね。で、
読書会からかな、まあ、だから。
そうですね、読書会やって、で、まあ、サイナビとかもあるですけれど、まあ、課金費で、とりあえず一回いろいろやってみようってことで、で、まあ、僕ちょっとポスドクだったんで、そこまで自分のリソースっていう感じではなかったですから。
あれ、課金費って何ですか、基盤？
挑戦的方が。
ああ。
で、そこで、まあ、そのラボを持ってらっしゃる方々、というか、まあ、僕以外のメンバーの方々が、まあ、割と、その、まあ、例えば学生さんのプロジェクトとかも含めて、追試を、まあ、いろいろとやり始めて、で、社会心理学会とかで、いろいろ、まあ、そういう、プログラムを作って、で、まあ、宣伝するという形で、だんだん進めていって、で、感覚で社会心理学会やった時に、まあそれ一つ、まあじゃあゲスト呼ぼうということで、オランダのダニエル・ラケスを呼んで、で、まあ話をしてもらった。
何年ぐらいですか？
で、去年。
あ、去年？
あれ？最近僕、年数がよくわからない。
去年、あ、去年か、去年だ、そうだ。
去年
か。去年です、
去年。去年ですね。
じゃあ結構そこは飛ぶん、サイナビがだから2015か、でも。
うん。そうです。だからそれがあって、その後。
ちょうどあれですね、サイエンスと被るような時期で、でも別々に動いてたってことですね。だから、
あその
うん、動き出してる時にサイエンスがちょうどポンと出たって感じ。
うん、まあ、いや、だからそこは別に途切れはないと思いますけれど、うん、だからそこまでだから、海外と比べると日本の国内の活動っていうのはそこまでやっぱり、まあ、うん、メンツが見てもらったら分かるんですけど、すごい少ないわけですよ。
まあね、いや、それもなんか不思議なんだけど、だから、そんなにこうみんなどんどんどんどん寄ってこないと。
はい。
あ、だからそれがこの池田ラジオの、役割ですよね。ね、寄ってこい来いみたいな感じで、ね。
うん、
まあね。離れていってもらう。
いや、まあ、それはあれですよね。一つは、やっぱり皆さん忙しい。
確かにね。
うん、まあ学務教務で忙しいっていうのは大きいですね。うん、で、まあ皆さんもそうですけど、藤島さんも樋口さんもだから、うん、まあかなり大学でのお仕事もすごい忙しい方々、うん、まあ平石さんも、うん、忙しいので、やっぱりそこまでリソース避けないっていうところもあって、うん、身動き取れない状態になってるのもそうです。まあだからこれはもう完全大学制度批判になるわけですけど。
なんか学部生の卒論を追試でやるとかっていうのはどんどん出てきてもいい気がするし、なんか昨日ちょっと読んでたら、平石さんが長谷川先生のところで学部卒論やるときに、追試やれと言われて、
そうです。そうです。
なんかそんな話を見て、ね。
そうです。
それも進んでもいいかなって気がするんですよ。
4枚カード問題ですね、うん。まあ、でもやっぱりその、いや、ちょっと今思ってるのは、うん、そのプレレジストレーションの、プレレジのね、事前登録のシステムとかっていうのは、うん、例えば OSF を使うっていう時に、うん、学部生が自分で登録できるかっていう、ね、そこが、
確かにね、
だもうちょっとガイドラインみたいなの、例えば日本語で用意したらいいのかもしれないけど、
うん、まあ、例えば日本、まあだから国内でそれをやるような枠組みを作って、うん、で、上の方で海外版に翻訳するっていう試みはあってもいい。まあでも誰がやるんだって話です。
いや、まだ僕ちょっとずつやってますけど、いや、まあ正直僕の意見を言わせてもらうと、うん、いや、僕ほら基本的にその日本語で議論したりとか、うん、日本語の論文をっていうのはあんまり実は意味を感じてなかったんですよ。ただ、例えば去年のその心理学評論の論文とかもそうなんですけど、うん、あまりにもこう日本で、まあ、その再現可能性の話が広まらない。
そう、認知度がね、やっぱね、低いと思う。異常に低い。まあ、それは俺の周りが認知系だからっていうのとあるのかもしれないけど、あんまりにも知られてないって。
いや、まあ、でもやっぱり社会心理でも、その、そこなの。だから、本当にその、再現可能性を担保することが、うん、社会心理を進めることにつながるのかっていう態度の方は、割と今でも多いんじゃないかと思うんですよね。う
ん、でもそんなにさ、なんか、びっくりするような話ばっかり出てきたら大変じゃないですか。びっくりするってのはその、まあ、いわゆるちょっと一昔前のサイコサイエンスの最後の研究集みたいな、
はい。
こんなことがありましたみたいなのが、そんな毎回出るわけないじゃない。
いや、まあそうなんですけど、まあ、いや、じゃあそこがそのパブリケーションバイアスの、というか、うん、というか、まあその研究者として。
心理的。
まあそれもそうですけど、まあ一番大きいのはやっぱり、そういう基準の中で、うん、研究者としてやっていくためには、とにかくパブリッシュはペリッシュの世界ですから。ね、うん、だから、そこですよね。そういうものを出さざるを得ない。うん、そういうものを出さないと、まあ、うん、ちゃんとファカルティのポジションにつけないっていう背景があるから。うんうん、
もう根深い。それは結構根深い。
いや、根深いですよ。で、正直、まあ、言うと、その海外で、じゃあどれぐらい認知度があるかっていうと、実はそうでもないですよ。ないですよ。だって毎回同じメンツですもん。ツイッター、で、まあ日本もそうですけど、日本のツイッターメンバー。だからその、心理学評論、友永先生が、まあ、うん、編集されたわけです
よ。あれ、友永先生が入ってるのは何
入っちゃダメなの？
いや、ダメじゃないんだけど、なんかすごい、こう、ねえ、ぽえーってなった。
いや、まあやっぱり重要だって思われたんじゃないですか。
いや、そう。ハリュー先生か。
あ、そうですね、うん。はい。僕ちょっとハリュー先生は直接あんまり存じ上げないんで分からないんですけど、うん、まあでもまあその、一緒ですよ。だから心理学評論も、あれ見たら分かるんですけど、ツイッターで絡んでる人たちが結構まあ多いわけですよ、ね。で、 その、まあ、海外でもやっぱそういう感じで、うん、例えばさっきダニエル・ラーケスとかブライアン・ノゼックとか、うん、コーテックスの編集者のクリス・チェンバースとか、うん、あの辺はもう Twitter とかブログで活動してる人たちで、で、なんかよくわかん、なんでなのかよくわかんないですけど、まあ、やっぱり活動量の多い人たちが、うん、まあ、リーディングなパートになってる、うん。
ハイパーアクティブ。
ハイパーアクティブですね。まあ、もう。まあ、だから三浦さんなわけですよ。
な、ハリウッド発達ですよね。うん、発達もやっぱそういうのあるのかなと思って。
あ、発達、まあ、これ、もう発達の再現可能性っていう話はもう多分、これラジオ1回撮っていいぐらいの話
で。あ、本当に。じゃあそれは誰か呼んでやりますか？
まあ、発達は、いや、あの、特にその乳幼児の研究とかって、うん、まあ、100人取ったら50人捨てるような研究が多いので、うん、まあ実験研究だと特に。うん、で、まあそれに関しては、だから、例えば、スタンフォードのマイケル・フランクっていうのが、うん、まあ、すごく先行してるというか、うん、いろんなモデルを出してますけれど、うん、やっぱり一つのラボで、その、パワー、検定力検定をかけ、検定力を考える、うん、考えて、その、まともに N を取れるかっていうと、取れない
です。まあ、辛いですよね、うん。
やっぱり N が少ないからこそ、まあ、ランダムに結果が動くっていうところも大きいので、うん、うんうん、だから、それは今でもやっぱり問題になってますね。
まあ、動物もやっぱ似たような感じ。
動物はね、これはまあ、あの、まあ、名古大の小田先生とかに話してもらいたいところですけれど、うん、まあ、小田先生なんかやっぱり聞いてどうなんですかって聞いたら、うん、行動生態学とか動物行動学の領域だと、まあ、まあ、それはそう言ってもさ、それは知らんよ。そのフィールド開拓するのに何年かかると思ってんだっていう。うん、
あの、観察系ってこと？
そうですね。ああ、そう
か。だから、隣のところに。あの割と実験系じゃないですか。はいはいはい、だからあの信憑のやつは実験系、発達系と社会系か。
そうですね。
まあ、バランスよくやったのかなっていう気はね。はい、で、まああの中京大の小島先生とかもちょっと書いたりして、はいはい、あの人なんか観察、
ね。はい、そうですね。うん、いや、まあでもやっぱりそう、じゃあ、いや、友達先生がって言っても別に霊長系にね、ね、チンプ何人いるんだ。
まあね。
800人取れとかって言われても。うん、
だフィジオロジー、だからフィジオロジーは大体 N2 とかでやっちゃうじゃないですか、結構。
その、まあ、ものによると思いますけれど。うん、いや、まあでもやっぱりそのセルレベルの研究でも、うん、まあもうちょっと取らないと多分ダメだと思いますけど、
ね、うんうん。まあそういう流れになるんですかね。
いや、まあでもバイオロジーはちょっとノーコメント。ま
あ、あとエシカルなところもあるしね、アニマルライスとかも。
バイオロジーはノーコメント
。じゃあこれはちょっと P でやりましょうか。
P です。
ちょっと話を戻そうか。
はい。
で、だまあ三浦さんが信憑でしょ。まあ、で信憑が一つのまあでかい、
そうですね。
まとまりになったわけですよね。
はい。はい、てかまああれしかないです。
うん。でその後どうなったんかっていうのがなんかまあ周りにいる人がやっぱ周りにいる人がちらほら聞くんだけど。なんか流れとしては、
その
までできてないです。
日本の中ですか？
そうそうそう、プ
レレ国内はダメですね。あの、ちょうど2年前の、まあ、HBSJ で、うん、人間行動進化学会、はい、未だに日本語を覚えてないという、
はい、立ち上げの人
です。立ち上げの名前は入ってるんですけど、HBSJ で、平石さんと、まあ、進化心理学でもそういう通信プロジェクトみたいなのをやろうって言ったんですけど、うん、まあ、平石さんもやっぱ僕もなんかこう、その後、暴殺されて、身動き取れてないんで、うん、まあ、まあまあ、やります、うん。やります。
まあなんか、そういう方向に、信憑が 2016？
はい。
まあだから今はまさにそれが、まあ、広まりつつあればいいなっていう感じなのかな。皆さん的にどう考えてるかね。皆さん、難しいからね。
いやまあもちろん広まるべきだっていう考え方もあると思うんですけど、実際やっぱりなんかこう、まあやっぱ関心が低いですよね。
まあだから俺もどっか関心あんまなかったですもん、実際。
うん。
なんかね、あの自分の、なんでね、最近これ関心特に強いかっていうと、
はい。
ほら卒業の研究とか見るじゃないですか。
はい。
で、その時に、あの、先行研究をね、
はい。
ちょっとまあ、モデレーションを違うんでかけようかみたいになった時に、
はい。
元々のエフェクトが出ないと、
ああそうですね、
完全にこう鬱陶しいから、はい、
そうですね、
もう本当にそれはね嫌で、だから自分の話だったら自分でこう なんかこれはいけそうだなとかってやるんだけど、うん、まあ、学生がこういうのやりたいって言った時に、まあ、こういう話がありますと。で、まあ、やってみなって言っても、その元々の効果が出ないとかなると、すごいだからその、まあ、無駄じゃないんだけど、ね、なんか学生はやっぱりなんか、こう、なんか出たよって言ってやっぱ出てきたいわけじゃないですか。
まあそうですね。
で、なんかそこでね、やっぱりなんかどれがロバストで、どれがロバストじゃないのかとか、うん、まあそういう、あの、まあ俺はトリアージって呼んでんだけど、はい、再現性トリアージみたいなのね、
はい、
なんか認知の分野でもできないかなとちょっと思ってるんですよ。まあだから最近すごいこれ、興味がある。
うん、まあでもその、コストっていう面で言うと、やっぱり陰性だと思いますけどね。
うん、まあね、
そう。博論、修論書かなきゃいけないっていう時に、うん、やっぱりその、自分が取り上げた効果が、うん、まあ、アンリライアブルだってなると、うん、まあ、まあ僕自身もそうですけど、
うん、
もうそれこそ、だから一言、僕も一言じゃないわけです。認知を移ったからといって、うん、まあそれでも結構認知心理の方々みんなそうだと思うんですけど、うん、まあなんかちょっとやってみたけどうまくいかなさそうだね、みたいなんで、うん、お蔵入りにしてるものは大量にある、ね。
大量に多分ありますよ。
ただ認知は社会心理と比べて、まあ簡単に実験できるんで、
そうですね。
まあ正直僕もだから、あの、まあ、一晩で実験組んで、うん、次の日肺実験みたいなこといくらでもやってましたから、うんうん、そういう意味ではかなり様々なものを試せるので、うん、
だからね、三浦さんがどっかで言ったね、その同僚の認知心理学者に聞いたら、これ多分小川さんだと思うんだけど、あの、認知の場合は、だからもうすぐ試せるんで、そんなにフォースポジティブが一人歩きすることは多分ない。まあ、淘汰されるから、自分でも試すと、まあ、あれはダメだよって、噂は結構流れてくる。
はい、まあでもどうですかね、僕はそれはそれでいろいろ問題があるんじゃないかと思ってるんで、あの、認知心理、まあこれあんまり世界的にも言われてないというか、全然別の文脈で言ってる人はいるんですけれど、うん、その科学としてのプログラムとして、まあその、うん、ラカトシュ的な意味での科学プログラムとして、本当にその今の認知心理のやり方がなんか社会心理よりちょっといいから何とかみたいな、そう本当にそれでいいのっていうのはすごく考えるところでもありますけどね。う
ん、まあちょっと深い話だけど、要は理論がやっぱね弱いんですよ。で、理論って本当の意味は、あの、これ俺のあの友人のあのジャイストの日高とかとよく話すんだけど、理論っていうのは人間の仕様を決めるわけで、
仕様、
スペック。
ああ。
だけど、あの、まあよくある認知の理論っていうのは現象の、まあ、名付け。
はい、そう
みたいな感じになっ
ちゃう。はい。
それはね、理論とはやっぱ呼べないよねっていうのを、そう、本当の理論屋から見た、
はい、
あ、観点からすると、やっぱそうなる。
まあ、まあだからそういう意味では心理学理論っていうのは、まあ、
やっぱ弱い
してないって言ってもいいのかもしれないですけど、
うん、ね。まあそんなこんなで、ちょっと話が発散するけど、まあそれはしょうがない。まあこんな現状と。だから、でもやっぱりね、少なくとも日本、まあ、海外も含めてかもしれないけど、やっぱこれ真面目に取り組もうとしているのはすごいマイノリティ。
そうです。まあ、まあやっぱりマイノリティなんじゃないですか、ね。その、まああとは、その、まあ僕はその渦中の人間ではなかったので、うん、まあ旗で見てて笑ったり怒ったりしてたんですけど。
うん、怒ってた。誰に。
いや、やっぱりその、例えば、まあジョン・バージの実験が追試できないって話になった時の最初のジョン・バージの反応とかって。
あ、まあ確かに、あの、よくね、ネットでも出てる。
怒り狂ってたんで、で、まあひどいこと言うわけですよ。お前らみたいな、その、技術のない人間が追試できないとかって言われたって、もうこっちとら何十年もやってるんだみたいな話を、うん、まあでも怒り狂って言うんですよ。冷静じゃなくて。
な、いわゆるその、自分しかできない研究とか、まあ自分のラボしかできない研究とか、
はい、
ここに、まあ、進みますよね、それは。
まあ、そうですね。まあ、で、その、まあ、ジョン・バッジとかは、その、プライミングに関する方法論的な、
うん、
まあ、本のチャプターとかも書いてたりするので、だからそういう方法論もきっちり、まあ、わかんないですよ。どういうふうに彼が考えてたのかわかんないですけれど、うん、やっぱりその、そうした方法論も含めて、うん、その、追試、再現可能性とかっていう議論自体がもうなんかナンセンスだみたいな、
うん、
でもただすごい僕が引っかかったのはなんでそこまで怒るんだってただそれは今でも続いていて、うん、やっぱりそのまあそのパンクロックでね、うん、昔その30歳以上信用するなって話があったんだけど、うん、それをもじって、まあ、ある人は50歳以上の研究者信用するなみたいなことを言っていてでも、まあちゃんと言っとくと、もちろんその、年齢に関わらず、うん、あの、 産業化の数重要だと思う人は年齢かかわらずいるんですけれど、うん、でもちょ最初のそのジョン・バージとかの反応は確かにちょっとあまりにも感情的で、逆に追試してる側の人間も割と感情的にやっぱりほら見ろダメじゃない
か。そう、それがね、だからね、あのなんていうの、第三者的に見た時のちょ、うん、怖さっていうのがやっぱあって、追試する側ってなんかほら相手を処刑台に置いてね、
そうそうそう、
叩きのめそうみたいな感覚がやっぱ見える場合があるじゃないですか。そうです、であれをどうやってなくしていくかっていうのがすごい大事な問題な気がするんですよね。そうですね。
まあでもだからそこはその最初に、だからベムの追試の時から問題になってるところで、で、再現可能性を推してる側の、まあ人間は自分たちがこう、例えばその警察だとかね、
うん、
追試警察とか、うん、
条件付け警察みたいな。
条件、それは、つに点々ですからね。あの、
漢字はダメ
です。漢字はダメですけど、あれ、未だに僕、なんか、もう一回沢先生に聞きたい。
読みますか？
いや、
来てくれっかなって。
まあ、それは置いといて、あの、やっぱりすごく自覚的になってますよね。で、あの、かなりモデレートな、
うん、
モデレーターを置いて、
うん、
で、まあ、それに反発する人たちももちろんいるんですけれど、うん、あの、例えばブログだとか、あとは Facebook 上のグループが結構でかいのがいくつかあるんですけど、例えばサイクマップっていうのは、うん、あの、マイケル・インズルフトとかがやってるんですけど、そこはまあ、あの、おとなしい議論、おとなしい議論って言ったら変ですけれど、まあ、相手を傷つけない議論をしようっていうんだけど、もう一つの、あの、ウリシマックっていうのがやってるところは、言いたい放題にし、うん、っていうルールにして。
それ、なんか、まあ、なんていうとか言葉あるけど、人格批判も、みたいなのまで入ってきちゃう。
やっぱり人格批判入ってますね、入ってる人は。あの、そうじゃない、研究のことしか批判してないって言うけど、旗で聞いてると、これはやっぱりちょっとどうかなって思うのはあります
ね。なんかそう見られるとね、なんかちょっと、その、障害っていうか、その、進めていく上でもね、他の人が加わりにくいくなっちゃうしね。
まあ、これ、まあ、それこそ、このラジオを聞いてる人に聞きたいところですけど、だからひょっとしたら日本人はやっぱそう攻撃的な感じがするから、ちょっと、本当にやっていいのかって思うところは、まあ日本人はね、あんまりそういう対立、苦手ですから、
うん、
だと思いますから、データないですけど、あ
の、魔女狩りとかね。
そうですね。
なんかそういう感じに、ちょっと受け止められがちな部分は、どうしてもやっぱ、
そうですね。
そこはどう払拭するかっていうのは、やっぱ一つの課題です
ね。そうですね、うん。だからまあ、やっぱり基本的にはできるだけ、いや、これはもう、みんなが共有するべきことだと思うんですけれど、だその、再現可能性の話をやってる人間は自分たちも、うん、その昔同じことやってたってのはすごいよくわかっていて、うん、で次の研究、これから次にやる研究が、
まあね、まあ、正していくというか、
うん、
まあ科学もね、方法論もどんどんアップデートされていくわけだからね、
時代
時代に応じた、
うん、であともう一つは捏造とは全然別だっていうことですね、うん、ここはすごい重要で、うん、捏造とその再現可能性の問題を一緒くたにするのはダメで、
うん、
捏造は明らかに、まあ、意図があって、
うん、
データ作っちゃうわけですから、まあ
ね、全然違う話ですよね。
だからやっぱりその悪い意図がないにもかかわらず、しかもその、まあ僕もそうですけれど、まあ周囲の僕よりも心理学の実験をよく知ってる人たちが、その、まあこれでいいんじゃないのって言ってることに対して、その疑義を挟むっていうのもまた、まあ普通あんまやらないわけですよね。うん、で、ラボの中で蓄積されてるその知恵っていうのも当然あるわけですから、それに従ってやって何が悪いんだっていうのは、で、みんな別に悪意持ってやってたわけじゃないですから、うん、だからそこはちゃんと抑えて、だから、その、まあでもね、攻撃してる人たちは、やっぱりそれを、例えばテッドトークにして、どうのこうのみたいな話を出すわけです。う
ん、だから見そぎをすべきかどうかみたいなね、なんかそんな議論にちょっとなって
しまう。そうです、そうですね。
まあでも俺はちょっと結論はなかなか出ない、そこは。
うん。うん、まあだから うん、そこはあんま考えてもしょうがない
と思うんです。うん、まあ次のステップをどうするかと。
そうですね。
で、まあ、ちょうど話がね、いい感じで進んで、だから要はなんでこう再現可能性が落ちるのかって、特にここら辺はその、例えば若い学部生とか大学院生とか、
はい、
分かっておいてほしいとかあたりだと思うんだけど、まあ普段多分やってることで再現可能性を落としてる、ことがいっぱいある。まあ QRP なんだけど、はい、まあそこら辺、さらっと、なんかだいぶ長くなってきちゃった。さらっといきますか。
はい。
まあ、第2回でやってもいいかね。 まあ、どんなことが再現可能性を落としているのかということで、ここに書いてあるのがパブリケーションバイアス、QRP、P ハッキング、ハーキング、あとは弱い理論問題ということで、
はい。
どうしよう。まあ、池田さんが一言二言ずつちょっと。うん、
まあ、パブリケーションバイアスは要するにそのポジティブな、だから仮説通りの結果を出さないとあんまりまあ論文になりにくいっていうことですね。まあこれはすごく後半に。
う
ん、ま
あ、仮説通りっていうか、だからその後の問題、ハーキングにつながるんだけど、仮説を変えちゃうわけ
ですね。そうです、そうです。
要はなんかみんなが上すげえっていう話ばっかり出てくるってこと。
だからその仮説演繹検証っていうなんか、まあなんか理想的な科学モデルみたい、それがね、理想的な科学モデルだっていう意識がすごく強くて、で、まあよく言われるのはその物理学モデルだって言われるんですけど、まあ計算してこの観測値になるはずだと、で、それが観測値通りになりましたっていうのを、まあ実際の物理学見るとそうではないわけですけど、
まあでもヒックスの時とか、要するに外れ方のね、分布までちゃんと予測してやるわけじゃないですか。
そうですね。
まあそのレベルの、これ多分弱い理論のにも関わるんだけど、そのレベルの理論がまだないですからね、でもね。
そうですね。まあ、にもかかわらず、だからそのパブリケーションバイアスをすごくかけてしまうので、で、まあ、そうするとどうしても、まあ、チェリーピッキング、まあ、いい結果だけを摘み取ろうとする行為が増えてきて、で、それが、その QRP っていうのを生み出すわけですけど、まあ、これ、要するに QRP は、一言で言うと多重比較ですよ。
うん。
で、それは。
広い意味でのね、
そうです。
いろんな研究して一個だけ持ってくるとか、すごい広いんでの、
そうですよね。そこはまあアンドル・ジェルマンがすごくいろいろ言ってるとこですけど、要するに仮説を先にそのちゃんと宣言しない状態でまあ分析をやると、まあ分析の自由度っていうのがまあ無限にあるわけですよね。例えば何かの変数と何かの変数を組み合わせるだとか、あるいは変数を落とすだとか、その無限にある組み合わせの中から、無限にあるわけですから、当然その統計的に優位になるものは絶対に出てくるので。
まあ要は強変量ぶち込んで。
強変量ぶち込んでっていうパターンもありますよね。だからそれの中、それをだからその事前に、まあでも、それ統計学の一番入門の本に書いてあることで、それはもちろんちゃんと宣言しないとダメだっていうふうに書いてあるわけですけど、でもまあそれがシステムとして実装されてなかったもんだから、結局、まあ後付けで、実は結果を見てから、その、何が前提になってたのかっていうか、まあこれ、それがハーキングっていう。
うん。これ多分ね、その侵略ワールドの、池田平石特集のやつ。はい、
一応。
あれ、まあ後でウェブに、ポインター載せときますけど、それに、なんだっけ、のび太と、なんちゃらだっけ、なんか架空のほら、キャラクター作って、会話形式でやって、覚えてます。
あ、それはあれですね。あれ、心理学ワールド。
そうそう、心理学ワールド。はい。あれにね、書いてある。あ、そう、心理学評論の、一番最初の池田平志論文にも
書いてある。それはまあ、もうちょっと真面目に書いてあるけど。いや、だから、まあ、その辺は平石さんが文才を使って、ね、ご紹介していただいたんで。
まあ、QRP は、まあ、いろいろあるけど、ちょっとこれは次回回しとして、で、P ハッキングっていうのは基本的に、いろいろあるけど、N 回しとかってこと
そう、まあ、まあいろいろありますけど、まあ P 波形はね、要するにだから、とにかく P値が、まあ優位水準を切るまで。
まあ QRP の一つってことですよね。
一つっていうか、ちょっと違いますけど、P 波形は、むしろ姿勢みたいな感じで、とにかく P バリューが優位水準を切るまで頑張ると。
ゴールは目の前だみたいな感
じ。そうそう。あと一歩、あと一歩。あと一人 N を足せばとか、あともう一回実験をやればとか。
足した N は、あれでしょ、だからなんかちょっと、これは違ったみたいな感じになる。
そうです、そうです。だから、あと実験でも、まあ今回の実験はうまくいかなかったけれども、まあ、正しい理論を追いかけてるはずだから、もう一回やってみよう。もう一回やってみようと。
まあちょいちょい条件回だからね、いろいろ試して。それは本当にね、学生にもいいけど、それは絶対にやっちゃいけないっていうのはもう、本当に明らかで、だから10人取って違う、10人取って違うで、10人取って出た。
はい。
で、それやることはもう一回10人取りましょうってことで。で、ハーキングは、まあ結果を見て仮説を変えると。
そうです。Hypothesizing after the results are known ですね。
発音いいですね。そうそう。
いや、結構今日本語っぽくしゃべって
たけど。で、まあ弱い理論問題っていうのは、まあ要するにだから、これ全部に下がってくるんだけど、ハーキングになっちゃうのも、もともとだから、結果を定量的に予測できるような理論っていうのは、まあ、
そこそこない
。もしそれがあれば、別に、それがどっちに転ぼうが、 絶対意味のある結果になるはず
じゃないですか。うん、まあそう、まあその、ヒクスボゾンの話はまさにそうですけど。
それがないので、なんかびっくりする結果が、好まれてしまう、ね。はい、まあこれ人間としてしょうがない部分も多分ある。けど、サイエンスとしてはこれはすごくよろしくない。
そうですね。
で、この再現可能性がなぜ落ちるのかっていうのは多分こんななんか10分20分で済まないので、
うん、
まあまた、特にね、その学部生、大学院生向けには、まあ池田平石論文をまず読んでもらうっていうのが一番かな、信憑の。
うん、
で、そこからだと思うんだけど、まあなんかの機会にちょっと解説をしましょう。
はい。
で、一回ちょっと休憩をしますか。
はい。